町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは音楽プロデューサーでアーティストの井出泰司さんです。今夜はですね、遊び心をテーマに話をしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はね、井出さんの、まあ、お仕事の話、プロデュースワークだったり、まあ、今度ね、開催されました、日本のロックポスター展の話などをお伺いしてきましたけど、まあ、そういう、まあ、ちょっと特殊な仕事をしている井出さんが、普段、はい、どういう時間軸で生活をしているかということが僕は結構興味があって、で、ちょっとね、SNS も僕と一応繋がってるじゃないですか。
はい。
井出さんめっちゃ早起きですよね。
はい。
なんか普通音楽やってる人とか音楽プロデュース、まあ業界の人って言ったらあれですけど、なんか酔いっぱりというか、夜までなんかどっかでこうね、クラブで飲んでたりとか、うん、それから、なんていうんですか、まあ、朝も遅かったりとかあるんだけど、はい、めちゃくちゃ早起きですよね。
はい。大体、前は4時だったんです
けど。尋常じゃない早起きですよね。しかも。6時に起きるとかじゃないでしょ。
3時
?3 時ってまだ。
3時半。
夜中じゃないですか。
暗いうちに起きるのが基本いいですね。
あ、そうですか。
はい。
お
う。暗くから明け方になっていくとこ。
それは、ほら、僕もそうですけど、年取ってくるとだんだんこう目が覚めるんですよね。
あ、はい。
一度は。
はい。
そういうわけでもなく、意識的にもそれは。
あ、もう、5年ぐらい前から変えたんですよ。もっと前かな。
おう。
変えて、生活のリズムと、やり方を全部変えたんですね。
うん、そこちょっともうちょっと話していきたいんですけど、はい、3時に起きるということは、はい。何時に寝るんですか？
8 時には寝てますね。
早っ。
もうちょっと早い時もありますけど。
そんなに早く？
そうするとやっぱり12時頃一回起きますけど、で、また寝ますね。
なるほど。
携帯見ると、起きちゃうから。
それ人との時間軸がいまいち合わなくないですか？日本だったら。
もうね、やめてしまったんですよね、夜とか夕方、例えば夕方7時からご飯食べるとか、誰かとか、もうそういうの全てやめてしまい。
ああ、なるほど。
っていうのはもう全部無理なんで。うん、要するに、さっき、先週も言った通り、お店には毎日出てるんですね。はい、1時から6時ですけど、まあ5時でもいいんですけど、そうするともう、僕、多分その時間で12時間以上起きてるんで。
ああ、まあ3時起きてたとしたらね。
4時とか、で、30分が寝、40分ぐらい寝ますけど、一回、はい、そこから出社してから、もうずっと起きてるんですよ。
うん、
そうしたらやっぱり7時とかって聞くと、もうドキドキしちゃって、ご飯とか。
もう眠いって感じですか、その時間になってくると。
その時間までアルコール飲んでないって自分も信じられないし。
おうおう、じゃあ飲み始めるの何時ぐらいから飲むんですか？
4 時。
あ、まあまあ、それもやっぱ全部ずれてますよね。早いですよね。
5時の時もありますけど。
おうおう、なるほど。だからもう6時、7時にはもう完全にもう酔ってるというか、も
う。そうですね。店の前が、下校の音楽鳴るんですよ、5時の。
おー、はいはい。
カラスが鳴ったなみたいな。はい、はい。だから、もうそれ帰りましょうってなるから、
その、子供じゃないですか。
その音とともには確実に飲むようにしてるんですけど、外国の友達が来て、これ何言ったらそういう音楽なんだって、じゃあ乾杯しようよって、仕事終わりだね、みたいな。
大人もあれ使えるんですね。
もう全然そういう感じですね、あれ。
おー、なるほど。
大人バージョンで使ってますけど。
いや、だから、でも夜中の3時にじゃあ目が覚めて起きて、そこから仕事始まるんですか、じゃあ。
はい。
で、それは、まあ、当然周り、日本の中ではまあ寝静まってる時間ですよね。じゃあ自分個人の時間ってことですよね。
一つはだから、自分の世界時計があって、この人たちにメールするには、この時間がいいし、この人たちに SNS で、例えばインスタグラムのストーリーでこういうものあげたら反応するだろうなとか思ったりする時間が、そういう時間なんです。
なるほど。
だから要するにその人たちに向けたりするんですね。だから日本人のそれじゃなくて、
はいはい。
だからそこで反応するかなみたいな、ちょっとそういう呼び水とかかけながら、あとダイレクトメッセージしたりとか、そういうのは大体その時間からスタート。それは前の日までにもうそういうメールを書くっていう下書きはできてるんですけど。
なるほど。
あとはそこからだんだんもっと目が覚めていくから、このことをもっと具体的に進みたいなとか、そういうメモ書きとか、本を作ってたら本で一人でキャプションとか調べたりするのは自分なので、そういうのはもう会社に行く前に終えないと、例えばお店でお客さん来たらできないし、展覧会やってたら死後が現金じゃないですか。だからずっと、ね、携帯いじってるわけにもいかないので、
はい、
なのでそういう ルーティン毎日やってることはもう決めてって感じ。そうすると持たないので、夜はもう終わると。
なるほどね。でもなんかやっぱすごくそこからまず個性的ですよね。いわゆるこうその同調してないですもんね、まあ、他の周りもね。
そうですよね。
普通の大体その自分がこうしたいああしたいっていうよりも周りがこうだから もう自分はある程度合わせるしかないみたいな生活をする人がほとんどなんだけど、井出さんはもう全くそこを無視して、周りがね活性している時間であろうが、もう自分は 寝ようと思ったら寝るし、みんなが寝静まってる時に起きようと思ったら起きるみたいな、
もう毎日起きてるんですよね。
そういう時間軸ですよね、
はい、毎日起きてます。
すごい。
でそれで
海外だから時差ボケとか逆にないかもですね、海外出張した時とか。
そうですねあんまりないですね。
あ、逆に会いやすいというか。
あ、そうですね。ただなんかその、うん、夕方とかやっぱりね、あのうちのスタッフというか南さんとかに、うん、いつも南さん飲まないのに、はい、俺がずっと飲んで喋ってる愚痴っていうかですね、アイデアというような愚痴を聞いてもらって申し訳ないんですけど、あのだからって第三者の友達会いに行くまでの体力もないし、あの飲みに行くのも一人だし、大体。
あ、意外とそうなんですよ。だからあんまりこうそこで人とこう飲みニケーションみたいなのはないんですね。もう
本当にないんですよ。
うん、
ゼロと言っても近いかもしれない。
井出さんだとどっちかというとお酒好きな人ですもんね。
お酒はすごい飲むんですけど。
で、そこでなんか一緒に飲みたいとかはならないんですね、じゃああんまり。
人
と。
ないですね。
ほう、なるほど。
あの、ないっていうか、なんか、それもなんか、この仲間ぐらいからわからないんですけど、うん、そう決めちゃったとこがあって。
なるほど。
だからだって絶対飲まないとかそういうんじゃないんですよ。
うんうん。
だから、例えばパーティー、店でやるパーティーがあるんですけど、うん、いつも。
あ、井出さんやってますよね、そういうね、イベントもね。
だいぶ減らしてきてるんですよ。なぜかというと、次の日片付けるのが大変で。
ああ、まあ、なるほどね。
結構大変なんですよ。
うん、あの、飲み散らかしてますからね、皆さんね。
宴の後はね、もう本当大変で、一体なんでこんなことやったんだろうな、ぐらいに、あの、よくなってんですけど、それでもやめないのが、もうやめないんですかって言われながら、また今週あるんですけど。
ああ、やるんですね。
うん、そういうのがなんかあの、
それでも逆になんかしんどくないですか、その、だって、いわゆる生活時間帯じゃない、ことになってしまう
わけじゃない。そう、パーティーが始まる前ではもう、4時ぐらいですね。なんかちょっと飲んで、うん、もういいんじゃないか今日パーティーやんなくてもみたいになって。でも結局最後まで飲んでいるんですけど、でも結局寝不足になっても同じ時間に起きちゃうようになっちゃったんですけど、
ね。あ、もう夜中まで行こうがもう3時には目が覚める。
はい。3時半と、それでも普通に。
なるほど。
そうなんです。だからどっか諦めてるとこあって、そういう、うん、あの、人とも楽しくご飯を食べ、やっぱそれ体力いると思うんで、
うん、
体力の自分で場所を考えてるっていうのは真面目にあるかもしれないですね。
なるほどね。まあだからそこはもう今夜のテーマの遊び心と結構直結してるというか、もう自分の、なんて言うんだろう、こう、ライフスタイル。
リズムっていうか。
リズムがね。
はい。
もう明確にあるっていうことですもんね。
うん、なんかもう、そうなんですよ。あの結局、うん、まあ、もっと40代とかってもいいんですけど、はい、またクラブシーンとかあった時の、
うん、
そしたら夜中でも行ってたし。
その頃はそうでしょ。
もちろん。
やっぱりさすがに、
うん。朝7時まで飲んだりとか、うん、ありましたけど、
うん、
途中でもう、50、うん、なんかでも、もう相当5年じゃないんだよね。もうちょっと前ぐらいなんですけど、うん、もう決めちゃって。
なんかそのあったんですか？変化するきっかけみたいなのが。
今でもちょっとダメですけど、飲んでちょっとフラフラする時ありますけど、うん、より明確に、もっと、あ、さっきと同じ、あの、先週と同じなんですけど、もっと自分で進みたいんですね。うんうん、自分を進みたい。
なるほど。
進めたいし。うん、そうすると、どっかを削らないと、
うん、
やっぱり、どうなったかと会ってこういう風にしていくのが、
うん、
割と早くその仕事が成就すればいいんですけど、うん、何回も打ち合わせとかそういうのは、うん、もう自分は無理なんで、
うん、
ただ自分でできるものを自分で作って、
うん、
進めていく、
井出
やすし司祭みたいな、もうそういうことにしていかないと、もうやりたいっていう速度がすごい今速くなってて自分が、
うん、
やりたいこととやることが、
うんうん、
だそうするともうどっか削んないと、
ああ、まあそれはそうです、限界っていうかありますからね、もう限られたもの
が、ただ逆に人が揃わないともっと大きくできないことってあるじゃないですか、
うんうん、
だそこはもうちょっと自分はもうまだ今無理なんだなって思ったから、うんうん、まず自分がやってることで何か表現できたら、うん、あとはもしかしたらどなたかからそういうお声が変わるかもしれないし、かかんないかもしれないけども、
うん、
進めていくには今の速度が、
うんうん、
それでもちょっと遅いぐらいで。
まあでもなんか分からないでもないです。だからそのクリエイターの人の中にはやっぱり、あの、すごく早寝早起きの人がもいて、で、午前中が勝負みたいなね。
あ、そうですね。
そういう人結構いますもんね。もうそこで仕事をやりきってしまう。昼までに。
うん、
で、昼からはもうすごく、なんていうんですか、ゆったりと。
ゆったりと。
ね、すごい。まあ、井出さんだったらそこでもう飲みの時間になっていったりとかっていうのね。まあもちろん、夕方まではお店にいるって話でしたけど。
うん、なんかあの、まあ外にも行きますけど、その、うん、今度アイデアが浮かんだら、今度それを具体化して、ちゃんと何お金というかビジネスしなくちゃいけないので、
うん、
だからそれはお店があったりとかするじゃないですか。はい、うん、だから、一人で考えることと、一緒に作っていくことっていうのは、また別というか、う
ん。なるほど。そこはちょっとうまく積み上げてるんですね。自分の中で
も。なるべくしてるようにしてるんですけど、
うんうん、
そうなんですよね。そう、だから、割と、そう、だからなんか、多分、こんなの書いてないし、言ってないから、うん、まあ、みんなも早く、 早起きと思ってると思うけど、そんな遅くまで本当に寝てね、8時に寝てると思わないと思うから、うん、
いやなかなかね、早寝早起きっていうのを実践されてらっしゃる感じはしますよね。
はい、
まあ、しかしあのなんかいろいろあれですよね、
はい、
あの面白いこともなんかやってますよね。あのなんか誕生日とか新年会とかそういう節目節目のイベントは、しかもなんか自分の誕生日も自分でプロデュースするみたいな。
プロデュースなんか別に誰かでやってくれって言われないんですけど、
それ意外と好きですか？
はい、誕生日と新年会はやるんです、もう決めてるんで。忘年会はないんですけど、
僕結構苦手なんですよ。人からなんかやれられるのも苦手で、なんかちょっとこう照れくさいじゃないですか。
わかります。
意外とそれはもう、
もう誕生日大好き。なんか
めでたいですよ、もちろん。
まだ生きてたなっていう
程度から。この年になってくるとね。
あと、うん、別に誰もやってくれないんですけど、別に自分でやるのがまた好きだから。
いや、でも面白い、でもそれ。
もう企画も自分ね。ミュージシャンから何から全部。だから、ちょっとお伝えしましたけど、去年の誕生日なんか、
はい、
もうとにかく、前一回、お酒が飲める、サノンバスを借りたんですけど、
はい、バス貸し切り、
はい、それもっと大きいバスを借りたいとか、すっごいどんどんいっぱいになってて、そうスタッフにも何を言ってんだかって感じなんですよ。やっぱバスを借りたいんだよねって言って、
いやちょっと意味不明ですよね、普通に聞いてたらね。
でバスでこのぐらいの大きなバスを借りたいんだって、もういろんなの見て、
うんうん、
で今度借りて、
うん、よし、それ何をしようと思ったんですか、バスを借りて。
バスでやっぱり東京回って、うん、みんなで飲みながらバスで、
あのハトバスじゃないけど、
はい、
観光も兼ねながら、
はい、で誕生日がいつも僕メインなんですけど、湯山玲子さんと飯島さん同じ年、はい、同じ年なんですよ。まあ花田君もそうですけど、で湯山さんに、じゃあバスやるから東京までの東京のガイドやってよとか言って、湯山さん分かんないですよ、何言ってか分かんないですか。でお客さん来て、でライブとかもご飯とかもすごい、もうご飯もう本当に日本を代表する人たちがご飯作ってて、
もうバスの中でそれが展開して
るんですか？それはねお店でも作られてるんですよ。
おお、なるほど。
でお店で作ってて、あの有名な DJ とかでみんな楽しんでるんですよ。
それをバスに乗ってそこまで行くみたいな感じなんですね。じゃあ、
バスを走らせることは言ってあるんですけど、どこにってことはお伝えしないまま、伊勢さんバスって何ですかって、まあ楽しみにしといてよとか言って、
なるほど。
でもどうしても湯山さんに、やっぱマキちゃんが必要だと思うんだよねとか言って、マキちゃん
最近、マキちゃんと飲み屋マキさんですか、
はい、よく会ってるじゃないですか、はい、山さんとか言って、聞いてくんないかなって、東京の夜は7時を東京タワーの前で歌ってほしいんだよねとか言って、もうその時点でも分かんないわけです。だマキちゃんやってくれて、で俺が考えてるのに、その後に結構フルのメンバーでミリオンイメージオーケストラだったんで、そこで立ち会わなくちゃいけなくて、これでそのバス乗ってないんですよ。
え？自分が企画して自分がの誕生日なのに。
そう。それでずっとリハテンパってて、みんなでこの次の曲何やんですかって言われてて、準備して、そういう準備するのが好きなんですけど。
めちゃくちゃですね。
はい。
やってることが。
はい。はい。そうです。新年会とね。
ちょっと面白いですけどね。
新年会と忘年会は、今回は新年会は、東京のホテルニューオータニにあって、はい、トデラビックスってあるんですけど、エキゾチックなお店で、そこで結構大人数で出ると結構一番大きい広間って借りれるんですよ。だから結構袖でみんなに言って、その小さいところだとみんな食べれるけど、そのほら100人とか入れるとか、はい、それで置くって借りられないから、いいですねってなって、でやっぱ何が盛り上がるかなって考えて、やっぱそのぐらい人数いるから、やっぱじゃんけんで一番勝った人が総取りっていうのをですね。
それ会費制なんですか？
はい、それは会費制です。前のも会費制ですけど、
バスも、
はい、決して
法外な値段ではない。
まあ、そうです。で、まあ、で、僕らも黒字になることはもちろんないです。
ああ、いやいや、はい、もちろんね。それはそうでしょうけど。
それでね、
何人ぐらい参加、やっぱバス1台分ぐらいの参加者がいるってことですか？
そうですね。50人、60人とかもっといいのかな。
それは、もう、井出さんの仲がいい人とか、普段からこう。
もう、クドーツのパーティーなんですよ。
なるほどね。一般参加者はもちろんないでしょうからね。
大変ですね。そう。なんか、それで、さっきの新年会の方は、やっぱ一人1000円こうやって出して、
はい。
っていう形にして、まあ自分の会社も出してるんですよ、本当は。やっぱり、このね、じゃんけんっていう基本的なもので、勝ち残っていく瞬間って結構みんな上がるんですよね。
ああ、それはシンプルだこそね。
そう、この遊び心じゃないんですけど、一つちょっとした工夫をするだけで、すごく豊かになるっていうか、この大人が5、60人といってじゃんけんで盛り上がっていく姿っていうのは結構ね、それだけでね、エンターテインメントがあるっていうか。
モツの森山さんも、誕生日すごく好きらしくて。
あ、そうですね。
だから、この番組来てもらった時もそういう話になったんですけどね。まあ、やっぱサプライズ。
はい。
まあ、自分のというよりも、人の仲がいいミュージシャンとかのね、に仕掛けるらしいんですけど、なんかそういうのって、でも、いいなと思いますよね。なんかもう、お仕事じゃないじゃないですか、そういうのって。
そうです。だからやっぱり、招くから、ちゃんと、ただまあ、ちょっと、いつもサービス過剰になっちゃうんですけど、なるべく招くから楽しくしたい、
みんなリアクションどうですか、楽しんでる感じですか？
楽しんでくれてると思います。今年は、誕生日は、ドミューンってあるんですけど、ウカナオペさんの、そこって一般に貸さないんですけど、 要するにそこで配信番組は見たことみんなあっても、そこの会場に行ったことないから、うん、
貸し切られてる感じは聞いたことないですね。
あの配信しないでこの間貸し切ったんですよ、うん、配信なしで。
なるほど。
すごい豪華なメンバーで配信なし。
贅沢っすね、ある意味ね。
音がすごくいいんですね、うん、映像も。
ああ、なるほど。
そうしたら結局、うん、クラブになってしまいました。大人のクラブみたいな、みんな踊り出しちゃって、すごかったです。本当に
それ特にこうトークするわけでもなく、じゃあずっと音楽をかけてっていう感じ。
トークちょっとしましたけど、まああのースカーフデメスのメンバー、あと、あのタップのサード君とか。
ああ、じゃあそういう生演奏的なパフォーマンスもありで。
ありで、あと DJ も、それこそスチャダーパーのシンコ君から、杉浦ム君から、なんだ、かなりいっぱい出て、あの、川鍋君とか、
はいはい、
いっぱい出てくれて。
なかなか贅沢なプライベートパーティーですよね。
最終的には僕がかける最後、みんな勝新太郎の映像があって、みんなそれで盛り上がる。マイウェイを聞いてみんな泣くっていう、
ね。ああ、いいですね。はい、なんか、ちょっといつか僕も機会があったら参加したいぐらい。
ぜひ来てください。本当に。
さあ、改めて、井出康さんにとっての遊び心とは何でしょうか。
僕はね、ずっと妄想を現実にするために毎日毎日日々本当に精進してることが。
なるほど。まあ先週今週の話をお伺いしてても大体実現してきてますよね。
いやいや全然。
あ、本当？はい。なんかでもそんな感じしますよ。
本当ですか。
海外のアーチともどんどん巻き込むし、まあさっきのなんか誕生日のオーガナイズもね、
はい、
どんどん、まあ普通だったらそんなこと やらないでしょう、やれないでしょうみたいなことを、
はい、
割とこなしてきてるじゃないですか。
そうですね。だからまあ、だから満足しないからいけないんだと思うんですけど、とにかくその、3日だか4日、もうちょっとかな、気になったことがあったら一応オファーするようにしてるんですよね。
はい、
何の仕事でも。
あ、ずっとそれが気になり続けてたら、自分の中では本物だなという。
と思って、あの、知らない人でも初めましてってメールしたりとか。
ああ、なるほど。
っていうのは、あの、やっぱ当たんないと、砕けたくないんですけど、ほら、あの時頼んどけばよかったなとか、
はい、
そういうの、それでもあるから、だからなるべく月にずっと頭になってたら。
やる前から諦めたらね、何も始まらないですもんね。
そうなんです。それを、もう、本当にもう、なんていうのかな、余計なおせっかいぐらいにやっちゃってるんですけど、それはだからちゃんと、遊び心っていうか、やっぱりそういうのなくしちゃうと、なんかただのね、そういう遊ぶことがなくなっちゃうから。
なるほど。
ちょっと心がなくなっちゃうっていうのかな。
うん、だから妄想はみんな多分するけど、それをどこまで実現するかみたいなってね。
そうですね。
結構そう大きな分かれ道という気は僕もします、なんか。
そう。だから妄想というアイデアが浮かんだのを、どうやったら形にしていくかっていうことを自分なりにちゃんと向き合っていくのって結構一番楽しいし、辛いから面白いと思うんですけどね、
大変は大変ですよね。だって妄想ってだから本当勝手だから。
そうなんですよ。
とんでもない非現実的なことも妄想してしまうけど、
あと相手何も知らないから。
そうそうそうそう、いやだからそこが、いや結構井出さんのある意味なんてアイデンティティみたいな。
そうですね。この間もあのレゲエの本を今度出たんですけど、その本でちょっと発刊記念だったんで、マーチャンダイジングで、マットプロフェッサーの好きなレコードがあったんですね、
はい、
そのレコードジャケットを使って T シャツ作りたいと思って、
いいですね。
でダイレクトメッセージで、マットプロフェッサーに連絡したら、ところでお前は誰だって言うから、そりゃそうですよね。
そう、知らない人からいきなり連絡が来てもね、
でそれであの仕事したんですよ。一番最初僕はマットプロフェッサー
にやってるんですか。
クレモンティーヌで日本人がプロデュース、頼んだのって僕が最初なんで、ああなんだお前かとかってすげえ久しぶりじゃんとか言われて、
そ
したら T シャツ OK すぐなったんですよ。
ああなるほど。
要するにやっぱ聞いたら大丈夫だったりするから。
なるほど。
分かんないもんなんですよね。
まあ大御所プロデューサーの一人ですけどね、 UK レゲエシーンのね。
で今回、あの例えばあの僕のレゲエの本にドンネッツさんがいるんですけど、
はい、
ドンネッツさんにちょっとコメントを欲しいって書いて、それはその前のこの日本の音楽の本は、あのジョニオ君、高橋純さん、アンダーカバーの、
はい、アンダーカバー、はい、
それもさっきの話の生活のリズムに出てくるんですけど、近所散歩してたら犬と、人がね、犬同士がこんなぶつかっちゃったちょっとあったんですよ。
喧嘩みたいに。
あ、喧嘩じゃなくてその時は挨拶だったんですよ。あ、井出さんご無沙汰してます、ジョニオですって言われて、
お
と思って、ご無沙汰します。そうだ、ジョニオ君しかないな、文章書いてもらうと思って、それで書いてもらったんですけど、
すごいきっかけですね。
近所で会ったみたいな、同じように、ジョニオ君が書いたものをドンデツに送って、でこんな長くなくてもいいんだけど、もらえないかなって言ったら、もうそれは涙が出るぐらい、もう本当、今でもすぐ泣けるぐらいな、素晴らしい長い文章を、
コメント
本の最初に出てくるんですけど、はい、すっごい2ページにビシッと。
うわ、なるほど。
そういう、やっぱり言って、よりなんか高められることもあるんで、やっぱそういうのを感じちゃうとまた次に進んでいきたいなっていう感じですかね。
なるほどね。 でもそれがね、本当確かに実現してきている感じですよね。いろいろね。
そうですね。あんまりね、確かに断られたことっていうのはそんな多くないかもしれないです。だからそんなにいっぱい頼んでないんですけどね。はい。
だからまあ全くそのね関係ないことじゃなくて、やっぱり今までのこうちゃんと伏線があって、それでオファーもしてるだろうから、向こうもなんとなくね、そこは分かりますよね。井出さんを調べたら、まあ、こういう人なのかということで ね、初めてだとしてもね。
そうですね、うんうん、なんかだからそういうやっぱりその特に外国の人って、うん、あのイエスかノーかしかないから、
うん、
すごい楽なんですよね。だからあの別に全員がそうじゃないと思うんですけど、うんうんうん、日本だとやっぱ曹操が長いからずっと時間かかっちゃうじゃないですか、うん、
はい、
だからそれちょっともう、ね、年齢的にも間に合わないんで。
そうか、分かりやすい方がいいってことですよね、
はい、もうダメならダメで、うんうんうん、もう次進むから。
なるほど、
うん、っていうのでやってますけど、
うんうん、
まあ、なかなかそう言ってる割にまだ少しずつしか進歩してないんで、もっと頑張んなくちゃなって、ちょっともうちょっと、ね、スピード感をつけたいんですね。
やっぱりあれですか、だんだんこう、まあ、僕も若干そうですけど、そのカウントダウンじゃないけど、はい、なんか残りの時間とかもやっぱり意識し始めてます、
はい、
自分がいつまでそのこういうことで一戦でやれるんだろうとか頑張れるだろう。
一戦では やりたいんですけど、いつなんか分かんないから、
うんうんうん、
まあ大丈夫です井出さんは、なんてよく言われるんです
けど。いや、若い時ってあんまそこと考えないじゃないですか、
はい、
でもだんだんなんかその尊くなってきますよね。
あとその
今大事、この時間大事しとかないとっていうね、うん、
だからその残すようにしたんです、その本とかそういうのを作って、うん、
ああなるほど、
はい、なのでそのレゲエもそうですけど、
はい、まあ音楽もねそうですよね、形に残りますからね。
で自分の音楽を自分で残すことはできるけども、うん、こういうポスターとかチラシとかに、うん、例えば日本なら日本、
うん、
レゲエだったら海外もですけど、どうも、はい、どうも書いてたけど、うん、こういうものは世の中に一度も存在したことがなかったって言ってくれるんですね、うん、だそういうものを作っていくことによって、うん、あのちゃんと自分がしかできないことをちゃんと伝えて発信して、うん、あの成功セールス的にもしていきたいなってのはすごく強くなりましたね。
なるほど。
つまり日本だけ見てないってことですね。
うん、うん、まあ世界を意識してるっていう。
なんかあの、ね、結局、なんか、その、変な話、本買い取りで買い取ってくれるから、うん、そうして反応があったりしたら、うん、どんどん増えていくじゃないですか、
うん。今特にまた SNS とかサブスクもそうですけど、もう、あまりこう、国境も関係なくなってきてますよね。もうぐっとこう近づいてる感じはすごくする。
そう、うん、なんかね、例えばほら、ライトイングアティックとかあるじゃないですか。うん、
はい。
ああいう人たちも、次にターゲットにしたいのはグランドギャイとイデアスショーと掘り下げたいって言われてくれるし、例えばアメリカの僕らがすごい好きな LA の美術館があるんですよ、うん、ラクマってあるんですけど、うん、そこからあの直接取引
講座来たり
直接取引講座来て、だからもう本とか脅せるんですよ。
なるほど。
だからそうするとそのうちね、もしかしたらこの本気に入ってくれて、勝手に妄想ですけど、なんかすっごい部屋いっぱいで、じゃあ資料室一つ貸してもらって展覧会できないのとか。
ああ、でも全くないわけじゃないと思う、今の話聞いてた
ら。そうなんですよ、講座作れないから普通講座作るの大変なんですよ、美術館と講座って。
そういうことなんですね、
うん、もうやっぱりすぐ作れないんですよね。だからそういうのが近づいてくる。
簡単ではないけど、
そうで展覧会やりたいっていうのはもう別に来てるんですよ。
なるほど。
海外もだから海外も意識しながらどこで何をやるか、だからこの福岡県美術館はとても大事なんですね。
なるほど。いやいや、それでいくとですね、これから井出康氏はどこに向かうんですか。
うん、僕もなんかね、やっと道なき道をね歩いてきてるん
で。そういや、それはもう本当そうですよ。今話聞いてても
やっとね、そういう準備ができてきたところなんで、自分の中でかなりエネルギッシュに今、
この収集を一つにこう皆さんにまとめて見せていくというやり方、これもまた継続していきたいというのはあるんですか。
はい、あります。
まだだって出せてないものいっぱいあるって話でしたもんね。
はい、あります、うん、あとまあ音楽もやるし、違うそういうまだ考えてることいろいろあったことを、割とだからそれを年齢的に早く、例えば来年再来年にもうまとめたいっていう感じで、だからこのエネルギッシュをどう自分で処理していけばいいのか、だから早起きしてまとめるしかないんじゃないかみたいな。
いやー、でもすごい、いや、まさにエネルギッシュですよね。だからなんか普通の人だったらですよ、まあ私もちょっと例外かもしれないですけど、ある程度もう60過ぎたらもう定年退職であったりとか、はい、だいぶこう失速していってもいいぐらいな時期なんだけど、もうますます加速してる感じですよね。
ちょうどね、ちょうど良くなってきたんですよね。もう本当にコロナ終わって、この一昨年ぐらいかな、やっと急にだんだんスイッチが、
むしろ今までの中で一番こうい
い
感じですか。
あのもちろん30代の歳とかすごい仕事あったし、40もあったけど、はい、今は今ですごくいいと思う。
今やれることを、ま、目いっぱいやってる感じですかね。
目いっぱいできてないから悔しくて。
ああ、そっか。でもそれが次のモチベーションでしょ。
はい。あとはまあ、
満足したらなんか終わるような気がするんですよ。
そう、満足度がね低いんですよね。
ああ、そうなんですね。結構じゃあ厳しいんですね、自分に対してのね。
それ本成功したとか思っても、うん、売れたかなって言ってすぐもう違うことやってるから。
ああ。
だからレゲエの本が出るのに僕は1月の本作ってるんです、うん、今。
あ、もうまた違うことをやろうとしてるんです、
ね、そう、それもう来年のゴールデンウィークまで全部展覧会でっかいの3つぐらい決まってるのに、うん、なんかまだ不安で、
うん、
そういう音楽もちょっとだんだん進んでくるし、
うん、それこそもうね時間がいくらでも足りんですよね。
そう、そのくせ飲んでねすぐ8合寝てるから全然ね、なんかねパーフェクトじゃないんですよ。
いやいや、まあ人間ね、それは欠点もありますよ、いろいろ。もう欠点だけど、そのモチベーションというかね、常にそれが途絶えないのはもう素晴らしいです。
いやでもね、これ本当になんか周りのおかげで、
うんうん、
そういえば本当にだから、その人と飲まないって誰とも飲まないわけじゃなくて、うんうん、本当に人に助けてもらってるって感じで。
あ、それはなんかね、やっぱ我々の年齢来ると、うん、そこはさすがにこう感謝が、
そうだから
より見えますよね。
その深町さんに最後に言うのが、はい、うん、はい、その音楽だからやっぱミリオンイメージオーケストラもう一回やりたいから、7月ぐらいかな、6月ぐらいからもう一回再始動したいから。
お、なるほど。
というのはこのジャパニーズミュージックポスターの本はまさにミリオンイメージオーケストラじゃないですか。
ああ、そうなんですね。いろいろまあ集大成というかね。
だってロッカーズもいれば、
セ
レクションもいれば、
確かに、ね、いろんな
今までの
お伝え出てきてる人たちが実は集まってるとも言
える。フラワータペタの篠原さんもいれば、うん、だからいろんな人がいるじゃないですか、
うんうん、
それが、あ、そうそう、ゆかりさんもいるし、
うんうん、
ね、そういう人が全部体現できるものにいつまでかなってる、今度立体化して見えるじゃないですか、
はい、
今度、
はい、
だからこれって誰もやってないことだから、うん、っていうのを書いて、うん、もう一回再始動したいからって一人一人手紙書いて、
うんうん、
そしてちょっと、まあとりあえず店で飲んで話す、うん、会おうよって言って、
うん、
10月のね、うん、いっぱいが3ヶ月 でね、会うの1日しか日にちなくて
な
でもね、その1日でね、うん、22人ぐらい来るんですよ。
へー、なるほど。
それで、うん、そんな22人来るんだなって、店じゃもったいないからって今度リハスタジオを撮ってですね、
うん、
リハスタもご飯が食べれるとこ取って、
うん、
だから飲みながら、うん、ちゃんとタイフードとか用意したから、22人編成をですね。
普通のことじゃないな、やっぱりね。
22人来るわけです。またベースがね、ドラム3人来ますね、また。
で、まだバス1台いりますよね。
バス欲しいですね。
その人数が。
本当に。もうね、そのままね、飲んでね、ライブハウスかとこで演奏したい。そう、もっと言ったらリハーサルで誰かに見てほしい
ぐらいな。いや、本当ですよ。もうむしろそっち側でオールインワンでやった方が、もう手っ取り早いかもしれないですよ。
アルバム作ろうと思って。
あー、なるほど。
そういうふうに伝えてます。
あ、それも楽しみですね、またね。はい、そっちの、ね、
一応だから20周年なんで、来年の春ぐらいまで出せればいいかな。
は
い、
なるほど。
はい、
さあ、先週、今週と2週にわたって、音楽プロデューサーであり、アーティストの井出康さんをお迎えしました。いや、なんか僕もお久しぶりに井出さんとたくさんいろんなお話ができて楽しかったです。
すいません、いっぱい暴走しちゃって。
近況報告もいろいろね、聞けたし。
いや、よかったです。
うん、ね
いや、嬉しかったです、本当に。
いやいや、本当こちらこそです。で、まあ何はともあれですね、今現在開催中の、井出康が収集した日本のロックポスター展、1969年から1986年までということで、福岡県立美術館の1階彫刻展示室、はい、入ってすぐ右側にあるところですね、こちらで、はい、入場料1000円で記念ポストカード付きで開催中ということです。あともう3日間ですからね。
はい。
いよいよまだ。
うん、まあでも週末ありますんで。
あ、そっか。うん。で、井出さんがもう毎日。
はい、毎日います
ね、
は
い。いるということなんで、はい、そこで気になったポスターとかフライヤーあったら、直接も質問してもいいんですよね、これ。
はい、いいです。
うん。
はい、いいです。
ね、なんかそういう話もお伺いできるという意味では、ちょっとスペシャルなイベントなのかなと思います。まあ僕ももちろん、楽しみしてます。
ぜひまた。
もうほぼね、だって僕からすればもうリアルタイムで、ずっともうどっぷりハマってた時代の、なんていうんですか、まあポスターとかが見れるわけですからね。
そうですよね。
うん。これはもう本当またとない企画だと思うし、ただむしろ、また継続的になんかやれたらいいですよね。
はい。あの、ぜひ本当に。
これはこれでね。
それでなんかね、成績残したらまたそういうふうに。できるかもしれないんで、
は
い、
うん、
ぜひ多くの方に来てほしいです。
はい、ということでね、皆さん、ミュージックマンスの後はアフターはこの日本のロックポスター展、ぜひお越しください。さあ、ということでまたじゃあいつかね、この来られてる時ももちろん再会できますけど、はい、番組の方もまた遊びに来てください。
はい、いや本当にありがとうございます。
はい、こちらこそまたね、いろいろ多分もう次々と溜まっていくでしょうから。
すいません。
ね、いやとんでもないです。楽しみです。はい、ということで、先週2週にあたって音楽プロデューサーの、井出康さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。